それいけピアノっち。この番組は子育てやお仕事を日々頑張っているママたちのリアルな声をお届けするママによるママのための応援番組です。それいけピアノっち5回目の本日は、お子さんを出産され育休中に感じたことをお話しいただきました。思わずあるあると頷いてしまった今回のお話、一体どんなことを感じられたのでしょうか。それではインタビューをお聞きください。今日は結婚相談所らしく代表の関根まみこさんをゲストにお迎えしてます。まみこさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。まみこさんとの出会いは、まあ、つい最近だったりするんですけどでもね、私まみこさんと会ってお仕事の話を伺った時に、すっごい感銘受けたんですよ。
嬉しいですね。ありがとうございます。
そう、結婚相談所をされてるっていうことなんですけど、結婚相談所っていうその先というか、逆算して結婚相談所をされてる人って多分この日本中どこ探しても多分いないんじゃないかというところで、いや多分ね、ここまで聞いてリスナーの方に何の話してるんじゃっていう感じだと思うので、まみこさん、そのあたりも含めてちょっと自己紹介をお願いします。
はい、ありがとうございます。結婚相談所らしくの関根と申します。はい、うちは結婚相談所は結婚相談所なんですけれども、結婚はあくまでもスタートと思っていまして、その先ってやっぱりお子さんが生まれたりとかするじゃないですか。
そうですね。
だから結婚がスタートなんで、そこからその子育てまで応援しますよっていうのをコンセプトにして、うちの会社のビジョンは、結婚相談所なんですけど、子育てしやすい社会を作るというふうにしてます。
素晴らしいですよね。
ありがとうございます。
多分世の中にある結婚相談所さんの、これ私の勝手なイメージなんですけど、多分その制約っていうんですか、ああいうの、結婚されて退会するみたいなの、
成婚ですね。
成婚か、ご成婚っていうじゃないですか、したらじゃねっていう。
そうですね、
そういうイメージだったんですよ。
おっしゃる通りですおっしゃる通りです。
そう、だからでも結構その結婚って、結婚したのがゴールじゃなくって、
そうなんですよね、
結構その先が長いじゃないですか。
そうなんですよ、人生はずっと続くんですよ。
そうですよね。
そうなんですよ。
その中でちょっと2人で作っていくものとか、お子さんが生まれたら子育てとか教育とかどうしていこうとか、そういう話をしたりとか、あとは、家どうするとか、場所どうするとか、お父さんお母さんたちのその介護みたいなのもどうするかとか、多分いろんなことが結婚っていうその一つの分岐点を通して、そこからの未来というか人生がものすごい長いから、
そうなんですよね
そこで一つのそのゴールが結婚かもしれないけど、その先まで一緒に応援して見てくれるっていうのは、多分女性にとってはすっごいすごい心強いんじゃないかなと思って。
ありがとうございます。もちろんやっぱり結婚するにあたり、お家購入したりとか、そういうこともあるんで、そういうサポートはやっぱあるんですよね。保険とか住宅とか、そういうのはここに行ったらいいですよみたいなのあるんですよね。どこの相談所さんとかも、ライフデザインって言うんですけど、そういうのはされてるんですけど、もしで、お子さん生まれたら、生まれましたって言って報告に来てくださる方もも
ちろん、
いらっしゃるんですけれども、報告で終わりよねみたいな
ですよね。ここがちょっと大変でとか絶対ないですもんね。
そもそも、私が子供を産んだ時にですね、すごい第一子ってやり方わからないですよね。
いや、わかんなかったです私も。
で、10年前なんですけれども、SNS も私嫌いで全然やってなくて、情報全然ないんですよね。
なるほど、なるほど。
で、産後って外1ヶ月出れないじゃないですか。
出れないですね。
で、3時間ごとに授乳でしょ。
そうですね。
あれ、これ朝だっけ、昼だっけ、夜だっけって、もうわけわかんなく
なりますなりますなってました。で、しかもちょっとウニとか言うと大丈夫かなみたいな。
そうなんです。でもわけわかんないし、で、子供が息してんのかなっていうのすっごい不安になって もうなんか夜中にハッて起きて、あ、生きてるかなと思って鼻にこう手当てたりとか、
お腹にこう手当ててね、
動いてた
みたいな。
そう、そんなに心配しなくてもいいのかもしれないんですけど、ものすごいやっぱりもう不安で不安で、
最初そうなりました私も。
あ、そうなんですね。
最初のだから産んで1ヶ月目ぐらいは、うんうん、あの朝と夜の境がないというか、あの赤ちゃんもほらずっとなんか規則正しいっていうよりも 2,3 時間おきに、そう、ね、そう起きて、あのおっぱい飲んでみたいな、うんうん、そういう感じの繰り返しだから、
そうです、そうです。
で、ね、昼間はまだ太陽がね明るいから私もちょっと明るいなみたいなんで思うけど、夜やっぱり暗い中一人でこう 2,3 時間おきにおっぱいあげて、うんうん、おしめ替えて、うんうん、ちょっとウニって言ったら、え、どうした、何かが起こったのかみたいなのもあったし、わかります、その話。
よかった。そうで、もうなんて言うんですか、それまでバリバリに会社員として働いてたわけですよ。で、朝昼晩わかんないでしょ、
はいはい、
でなんかすごい社会からの隔離感を感じたんですね。え、私ってちょっとなんか取り残されてるみたいな。でものすごい不安で、でうちの夫もすごい協力的ではあったんですけれども、
はいはい、
男の人って夜中とか起きないんですよね、うにゃーとか言っても。女の人はピクって起きるんですけど、男の人ってこういびきかとか出てる。
そ
うかなんで私だけこんな頑張らなきゃいけないのみたいな、
はいはいはいはい、
でなんか冬とかやっぱり夫を起こしちゃいけないと思って別の部屋でこう授乳とかしたら、もう激寒くて風邪ひいたりとか、何これみたいな。すごい。それでなんかもう社会には隔離されてるし、わけわかんないし、で、
はいはい、
すごいなんか私すごい前向きな方だと思ってたんですけど、
そうですね、そうですよね。
なんかすごいうつうつとしちゃって、なんか後から考えれば、ああいうのって産後うつっていうんですかね。
なるほど、なるほど。
そうそうそう。で、なんかわーっとか泣かれると、うわーとかもう頭抱えちゃって、あ、どうしよう、どうしよう、どうしよう、もうやー、もうやー、みたいな、どうしたらいいの、私悪いの、みたいな感じで、
はいはい、
すごい追い詰められた感があって、
はいはいはい、
今みたいにその SNS とかあれば、少しこう聞いたりすることもできるんでしょうけど、うんうんうん、
はいはい、
で、区役所とか、あと病院とかも、なんかこの、1日講座とか相談、
ね、
教室とかあるんですけど、はいはい、やっぱりそれって一過性のもんで、その場で終わりなんですよね。いや、そうじゃなくて、もっと継続して私は聞きたいのよ、みたいな。そういうのがすごくあって、まあ、未だにその虐待とかのニュースってすごく、はいはい、まあ私が産んだ10年前と比べても全然なんか減ってないし、むしろ耳にするようになっちゃったかなっていうふうに思って。
うん、そうですね。
それってやっぱり親が追い詰められてる一つの社会問題じゃないのかなって、
うん、そうですね、うん、おっしゃる通りですね。
昔ってこう寄ってたかって子供ってみんなで育てて、おじいちゃんおばあちゃんもいてみたいな、
みんなでみたいなのありましたもんね。そう
そうそう、あったんですけど、今ってなんかその親だけが責任を持つとか、なんかそういう風にすごく感じてて、それじゃあなんかこう子供もねなんか辛いし、親も辛いし、
そうですね、
みたいな。それってなんかこう手を差し伸べれる、もし私たった一人ですけど、手を差し伸べれて少し楽になるんだったら、なんかいいのかなと思って、だったらもう結婚からもう子育てまでもうこう見ろよみたいな。
いやー、素晴らしい。なんかそういうそのまみこさんの実体験がベースになって、お仕事にもつながってるっていうのが、なんかやっぱりそのね、お相手様というかクライアントの方も多分にの気持ちもわかるからね、多分すごい信頼関係も築けるし、
ありがとうございます。
いろんなこと話したいなってきっと思うなってすごい思っちゃいました。
ありがとうございます。だからうちに来たら、すっごい付き合い長いからねとか言ってるんです。
いや、でも、ね、必要ですよ。やっぱりね、話す相手というか、今まみこさんもおっしゃってくださってましたけど、自分が悪いのかなって思っちゃうじゃないですか、その子育て中って、
ね、
特にママって、で面白いのが、仕事とかって何年かその下積み時代があって、ちゃんと年数重ねていて一人前みたいな感じで見られるじゃないですか。でもママって、産んだ瞬間ママにって言われちゃうじゃないですか。 で、そこそこママだからみたいな、
うんうん、
いやでもママも私0日目みたいな1日目みたいな
そうそうそう1年生なんですよね、
そうそう1
歳1年生みたいな、
そうそう、
わかります、わかります、
だからなんだろう、 でもねやっぱりその産んだ私本人も、うん、できるかな大丈夫かなっていう思いも抱えつつ、
うんうん、
ママだからみたいな、うんうん、そういうのもやっぱりどっかで持ってたりして、
うんうん、
それがちょっとやっぱり辛くなっちゃった時期っていうのもあったので、
あ、
そうそう、だからその結婚するっていうところから見ててもらってる人に、
うんうん、
いやこうあの妊娠してで今何ヶ月目でこういう感じでって生まれましたよって、うんうん、で今1ヶ月目でこんな感じでっていうところまで話聞いてもらえたらすごい、なんかそれだけで安心感があるなって
ありがとうございます。でも本当喜んで聞きたいし、うんうん、やっぱりあの困ってたら応援したいんですよね。もう自分みたいな人間はもういらんわと思って、そんな思いしなくてええわみたいな、
まみこさんの人柄ですね。
ありがとうございます。
いやでね、そんなまみこさんで、この番組がそのママの応援番組じゃないですか、で今までのお話の中でも結構その子育てに対してこういう感じだったんだっていうお話を伺ったんですけど、今改めて、今さっきあのお子様10歳っていうことでお話の方もさせていただいたんですが、改めて今あの思うと、あ、こんなことあったなみたいな、一番ちょっと印象に残ってるその子育てのエピソードみたいなのってありますか？
山のようにあって一番
その中でももうこれをあの聞いてくださってるリスナーのママたちに聞いてあのお話ししてもらってちょっと元気出してもらうみたいな、
めちゃプレッシャーでも結局なんかすごいこう頑張った風に聞こえてますけど、
はいはい、うんうん、
ネグレクト疑惑
なるほど、出ましたよ、聞きましたか皆さん、ネグレクト疑惑
いや、はいはい、なんかもう働き始めて、あの仕事に復帰して、
はいはい、
もうその家で子供と二人でいるのが可愛いけど、うんうんうん、やっぱりちょっとなんか辛くなっちゃって、
なるほどですね、
うん、あの可愛いとやっぱりそのね、丸一日いるっていうの、その社会との隔離感、
そうですね、
なんかそこなんか罪悪感もあっちゃったり、なんかそんなことを思ったらいけないんじゃないかみたいなふうにね、うんうんうん、思ってたんですけど、でやっぱりなんかちょっとイライラしてるのが夫にも分かったみたいで、
なるほど、
そう1年間育休取ろうと思ってたんですけど、
はいはいはい、
もううちの夫がなんかイライラしてるとか言われて、なんか早く会社復帰してもいいんじゃないみたいな感じで、
なるほどなるほど、
本当イライラしてたのが分かったんでしょうね、うつうつとしてたのがね、
はいはいはい、
あ本当とかそれであの保育園にあの申し込みしたら、
はいはい、
まあ、4月からうまく入れたんで、
よかったですね、うんうん、
で会社の方もすいません早めに復帰してよろしいでしょうかって言って、
はいはいはい、
6ヶ月で復帰したんですけど、まあその6ヶ月で復帰する時には、はい、いわゆる夫の両親もそうですけど、私の実 の、うん、あの両親もすごい反対して、うんうん、やっぱりあの3歳児伝説っていうのが
ありますよね、
うん、3歳まではそう、ね、親とべったりの方がいいみたいな、
うんうんうん、
なんかそんなことをめっちゃ言われて、
はいはい、
いやでももう夫の方がいやいやもう本当こいつおかしくなるから
いや旦那さん味方だったんですね
旦那が嫌だったんでしょうね、
あ、まあ、
で復帰したんですけど、
はいはい、
まあ、確かに子供と接する時間はあの減りましたけど、
はい、
結果的には私の精神状態は安定したんですよね。
なるほど、
うん、社会と接することになって安心して、
はい、
まあ、で短い時間ではありますけれども、うん、まあ、子供とはこう密度で過ごそうと思ったんですよ、時間じゃなくてね、
素敵、うん、素敵、
そうそう、だから短時間でもなんかこう、ね、ギューしたりとか、
はいはいはい、
なんかいっぱいもうその話そうとか、
うんうん、
そういう風にしてたら、まあ、あの壮大な実験なんですけどこれも、
はいはい、
あどうしようでもちょっとなんかグレちゃったりするかとか思ったんですけど、まあ、すくすくと保育園の、
はい、
保育士さんの愛情も受け
保育園の先生ね、
もう足向けて寝れませんわ、
ね、はいはいはい
だからその貴重なそのタッチする瞬間とか、
はい、
まあ結構喋り出すとか、うんうん、そういう貴重な瞬間は見逃してしまったとは思うんですけれども、
はいはいはい、
結局親子としては良かったのかなっていうふうに思いましたね。
なるほど、
そうだから多分復帰することに罪悪感とかお持ちのママとかもいらっしゃるとは思うんですけど、
うんうん、
大丈夫、
力強いてか心強い
大丈夫 大丈夫、うん、で一応10年経って、
はい、
一応いい子に育ったんで、
いやもうね大丈夫、やっぱり愛情が伝わってるんですねきっと。もう
でもあんまり料理とかちょっとできない人だからあんまりやってないんですけど、
はいはい、
一応大きく育ってるし、
うんうん、
大丈夫。
いやもうさすがです。なんかそのねまみこさんの大丈夫ってこのね一言のなんだろう安定感
なんか子供ってやっぱ育つ、
育ちますね。育つ。
その代わりやっぱり働いてる頑張ってるっていう姿を見せようと思って、
うんうんうんうん、
あのそれは見せてます。
なるほど、うん、あのちょっとね話ずれちゃうかもしれないんですけど、この番組にいらっしゃってくださってる方、やっぱりお仕事もされてる方で、
うんうんうん、
皆さんねやっぱり共通しておっしゃるのが、仕事してる背中って子供たちって見てくれてるっていうのをすごいやっぱり言うんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
あそうだと思います。
そうおっしゃってくださってて、うん、で実際私も2歳の、ね、娘子育て しながら仕事もしてっていうところで、うんうん、やっぱ見てくれてるんだろうなっていうのが2歳でも分かるっていうか、
あ
なんかちょっと出てくるっていうか、
うんうんうんうん、
あママ頑張るみたいな、なんかそういうのがあって、
うん、ゆきさんも素敵。
いやありがとう、なんかちょっと言わせた感満載ですけど
そんなことない。だから何を子供に見せていくかっていうことでいいと思います。まあ、家事を頑張る姿を見せるでも、
そうですね、
そうただ私あの家事嫌いなんで、
はいはいはいはいはい、
ちょっとあのあんまりそういうのダメだから、
はいはいはい、得意分
もう仕事頑張ってる姿しかないと思って、で、まあ会社員の途中で起業をしようと思ってて、はい、途中であの大学にも行き始めたんですね。
はいはい、そうですよね、うん、はいはい、
でその姿を娘は見てるもんだから、うん、ママって勉強好きだよねとかなんか言って
これって私ねすごい大事なことだと思うんですよ。
そうですね、
なんか学校教育の勉強しなさいとかよく私も親に言われてたんですけど、
うんうんうん、
意味が分かんなかったんですよ。あ私なんでしなきゃいけないんだろうって、
うんうん、
なんでこれが必要なんだろうっていうのが分かんなくって、どうしてお勉強しなきゃいけないの、うん、っていうことを両親に言っても、
うんうん、
いやみんなしてるからとか あのしないとならないんだみたいないや意味不明みたいなそういうのがあって、あの歴史とかはすごい好きだったんですよ、
うんうんうん、
だから好きなものはすごいやってたんですけど、うん、理科とか、
うん、
あの算数とか、
うんうん、
いや分かんないなみたいなのがあって、
そうですよ、ね、本当はいるんですけどね、お釣りいくらとか
で、ね、そうそうそうでもなんか今のまみこさんの話だと、
ええ、
勉強ママ好きだよねっていう姿を見てるから、
ええ、
勉強って楽しいものだって思うじゃないですか、
うんうん、
見てる人って、
うんうんうんうん、
だからあのその姿を見せるってすっごいなんか最大の教育だなって今思いました。
ありがとうございます。まあ、それでもあの算数は嫌いみたいなそこはねダメみたいそこはダメみたいですけど、
はいはい、
今分からなくても、
うんうん、
もしあのもうちょっと大きくなった時に、
はいはい、
あの本当に自分が大学生ぐらいとか、うんうん、まあ、20歳ぐらいとかに彼女、うん、というか娘なんですけどね、
はいはい、
がなった時に、はい、あそういえばママって勉強してたよな社会人になってもとか、
うんうんうんう
ん、なんかいつも働いてた頑張ってたよねっていう風に思ってくれれば、でも家事頑張ってなかったけどでもまあ何かしら一生懸命やってる人だったなっていう記憶が残っといてくれればいいのかなっていう風には思ってますね。
いやー素敵ですね本当に。なんかこの話を聞けて私とっても嬉しかったです
けど、 ありがとうございます。でもまだ壮大な子育て実験の途中なので
またちょっと途中経過じゃないですけど、そうそう、またちょっと
あと10年ちょっとドキドキみたいない
やでもみんな多分ママたちそう思いながら、
うん、
これで良かったのかなとか、うんうん、もっとこうしてあげてれば良かったのかなとか、
うんうん、
もうちょっとこういうことができたのかもしれないなとかっていうのを抱えながら、うんうん、今できる最大限のことを、
うんうんうん
やっぱりやってるじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからママたちもねそれで大丈夫だよって自分で自分に言ってあげられるかどうかってなんかすごい大事な気がするなって最近すごい思ってます、う
ん
う
ん
う
ん、素晴らしいさすがゆきさん。
いやいやいやいや、
でもねどんなことをやってもきっと、ね、うんうん、何かしら後悔は絶対すると思うんですよね親としては。
うんうん、そうですね。
そうそうそう、うん、それでもなんか子供がやりたいことを見つけられたとか、
うん、
何かその、まあそれが親の役目と思ってるので、
はいはい、
例えばね、家に引きこもってもやりたいことがないとか、
うんうん、
そうじゃなくて、自分はこれをやりたいみたいなことを見つけられる、うんうん、そこを なんかフォローしてあげられる親になれたらいいなと思ってます。
素敵です。
でもちょっとまだ壮大な実験時々
ちょっとじゃあ続編はまたあの来ていただいてお話いただくみたいなんで
10年後
よろしくお願いしますそうで最後にですね、はい、あのこのソレイケピアノッチがピアノ教室主催 の、あの番組なので、これねリスナーの方じゃない、あの来ていただいたゲストの方に、あの毎回聞いてることがあるんですよ、そうそうそうあなたの一番好きな音は何ですかっていうところで、マミコさんの一番好きな音っていうのを教えていただきたいなと思ってます。
まあ音っていうか、
はいはい、
まあこれが答えになってるかわからないんですけど、うん、常になんか仕事をしてたりするときに、うん、ラジオを薄くつけたり音楽ちょっと薄く流したりしてるんですよ、はいはいはい、なんかちょっと無音が苦手みたいなな
るほどなるほど
っていうのがあって、はい、で前職っていうか会社員やってた時に、うん、
はいはい、
ラジオが流れてる会社だったんですよ。
素敵ですね。
不思議な会社だったんです、うんうん、普通無音ですけどね。
そうですね、うんうん、
で私はそれがすごいいいなと思って、
はいはいはい、
ほとんどの社員はなんかもうふんふんふんみたいな感じで別にラジオがガンガン鳴ってようが構わず仕事をしてる環境だったんですけど、
はいはい、
それがすごく嫌いっていう社員の人が2人入ってきたんですよね。そう、でもその人たちとは残念ながらこう気が合わなかったっていう か、 だからそういう音に許容があるなしとかってなんかあるのかなと思ったんですよね。なんか本当にその二人音楽嫌いとかなんか言って、あそんな人いるんだと思って。
へそうなんですね。
そうそう、だからそれが私のその音っていうことに関して、うんうん、考えるっていうか感じることではありますね。
じゃあまみこさんのその人生というか仕事の一日の中ではやっぱり音楽が共にあるみたいな、そういう感じですね。そうですね、
なんかずっと家でラジオ流してるいやとか
素敵素敵
してますね、
はいはい、うん、私もね移動中ずっとラジオです。
お
そう、お車移動が結構多いんで、
あいいですね。
そう車の中では絶対ラジオを聞くっていう、
まあ、耳からね情報もたくさん入ってきますしね、
う
ん
うん、そうですね、うん、あとなんか整理できる感じ、
うんうんうん、
整理整頓、私の場合は整理整頓できるなっていうのもあ
って
、
すご
そうかけてます。そうそうそうそう、ちょっとラジオ友達っぽい感じもありますね
そうなんです、ラジオ大好きなんで。
いや素敵、よかった。そんなまみこさんに今日は来ていただいてとっても嬉しかったです。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました、
は
い、
まみこさんのこの結婚相談所の、はい、ホームページとかが あると思うので、それは番組のページにも貼らせていただきたいと思います。
ありがとうございます。
ご興味ある方とかまみこさんのお仕事ってどんな感じなのかなとか気になったリスナーの方いたら、うん、ホームページからご覧いただけたらすごい嬉しいなと思っています。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。本日は、結婚相談所ラシック代表の関根まみこさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがだったでしょうか。今回のお話を伺って私は自分の娘が生まれてすぐのことを鮮明に思い出しました。出産後5日で退院、嬉しい気持ちと反面不安だらけで自宅に帰ってきたことを覚えています。まみこさんの笑い声と大丈夫、この言葉に勇気をもらえた気がします。パーソナリティは株式会社ニマートピアノッチ代表の斉藤由紀がお届けいたしました。また次週もお楽しみに。